はい、ではもう一度換気をお願いいたします。今週はね、まあ、オリンピックが話題の中心で、皆さんもご覧になっていると思いますけども、羽生結弦がね、4回転半を飛べるかというですね、よく考えたらなんであんなことをやってるのかなと、氷の上で飛んでぐるぐる回るというですね、人類に何の影響もない僕らの生活に何の関係もないんですけどね、ただ多く回った方が金メダルというですね、まあでも未だに分からないのがジャンプの種類ですね。アクセルっていうのはこう半分こう前から飛んで回るって半分多いっていうわけです。その他のフリップとか、なんだサルコーとかですね、なんとかって全然違いが分からないですね。飛んで回ってるのしか分からないですけども、はい、皆さんお分かりなんでしょうかね。あと昨日は、ハーフパイプですか、スノーボードね、バカなことやってますね、あんな、まあ、ものすごい危険らしいですね。今朝ちょっとやってましたけど、金メダル取った彼もなんか試合で1回肝臓破裂したことがあるらしいですね。誰がどう見ても危険ですよ、あれね。最高到達点が下からだと10メーターぐらいなんですよね。まあでもああいうことにみんなが熱中してるのは幸せだなと思いますね、はい、戦争が起こりませんから、これ終わったらまた 何があるかわからないですけども、まだまだ興奮冷めやらぬという感じですかね、はい、窓を閉めてください。ありがとうございます。では今日もですね、シリーズ預言者の声、お話を続けてまいりたいと思いますが、今日はその男はあなただというですね、テーマでありますけれども、その前にちょっと先週のおさらいを、やっておきたいと思いますが、先週は、まあ、イスラエル最初の王サウルについてでありました。まあ、もちろんこの、まあ、ストーリーの流れとしては預言者サムエルの話なんですけれども、まあ、サウル王のお話でありましたが、最初の王サウルは、どんな王様だったかですね、体は大きいが気は小さいというですね、まあ、それがちょっとねこの後影響してくるわけですけれども、ペリシテの大軍を前にしてサウルが犯した罪とは何だったでしょう。何をしてしまったか。そうですね、生贄を捧げてしまったんですね。祭司しか許されていない、捧げ物、生贄を捧げてしまった、まあ、その後また言い訳をしてますが、どういう言い訳をしたか、どういう言い訳したでしょうかね、ね、味方が逃げていって、またサムエル、あなたが来なかったからだですね。サムエルもねちょっと意地悪ですよね。1週間来なかったんですよ、もっとすぐ行けるところにいたんですよ。でも多分ですね、神様がとどめてたんですね、行くなと、ね、で、約束通り来なかったんで不安になって捧げちゃったんですね。でもう一回今度はアマレクと戦ったんです。今度は大勝利を収めましたね。でもこう負けそうになって失敗し、今度勝ってまた失敗するんですけども、今度の罪は何だったでしょうかね。良いものを取っておいたんですね、全部滅ぼしなさいと神様おっしゃったんですけれども、最良のものを取っておいて、しかも言い訳してます。またここでもね、いやいや、これね、神様に捧げるためでしたし、これは兵士がやったことですと言ってですね、言い訳をした。まあ、不安におののいて失敗し、また成功して失敗するという、まあ、人間らしいといえば人間らしいですけれども、サウル王の失敗でありました。で、このサウル王に続いてですね、まあ、結局サウル王を、まあ、神様は見限られるわけですね。そしてまだサウルが即位している間に、まあ、ご存知のように預言者サウルによって、ダビデを選んで、 ダビデに油を注ぐわけですね。次の王様はあなただよと、まだまだ少年のうちに。まあでもその後ダビデは、まあ、ゴリアテとの戦いに勝ってですね、またこうサウルに重んじられ、サウルの、まあ、ミュージックセラピストみたいなことも やるんですけども、しかしサウルに妬まれて、サウルはねいいこと一つもないですね。もう最後はダビデを妬んで、まあ、命を狙うと、いうようなこともありましたが、でも、まあ、残念ながらサムエルはダビデが王になるのを見届けることできずに、亡くなってしまうんですね。ダビデがサウルに追われている最中に、サムエル記の上の25章に出てきますけれども、亡くなってしまいました。しかしその後サウルはペリシテとの戦いで命を落としましてですね、まあ、その後もいろいろごちゃごちゃあったんですけれども、最終的にはダビデが全イスラエルの王様になりました。そしてダビデはですね、自分が王となってまたエルサレムに居を構えて、そこに契約の箱をね運び上りました。本当にダビデという人は主なる神を深く愛した人でありまして、契約の箱を自らの近くに置きたかったんですね。契約の箱を運び上った時のお話は皆様よくご存知だと思いますけれどもね、その箱の前で踊ったというようなことも書いてありますけれども、そして、まあ、彼自身ですね、この契約の箱を運び上って、まあ、自分は立派な王宮に住んでいるのに、契約の箱は相変わらずこの幕屋にあると、まあ、天幕に、まあ、言ってみればこの仮小屋にある、それは申し訳ないということで、ぜひ神殿を建てたい、主なる神様のために自分よりも立派な家を建てたいと、ということを預言者ナタンに伝えたっていうのが、ここで初めて預言者ナタンという人が出てくるんですね。突然出てくるんで、一体この人がどういう経緯でこのダビデの下で使えるようになったのかとかっていうことは分かりません。まあ、サムエルがこの預言者を育てたという育てたんじゃないかと思われるような記述があるので、まあ、そこの出身者じゃないかなとかいう説もありますが、まあ、よく分かりません。あるいはね、ダビデの兄弟なんじゃないかとか、息子なんじゃないかと、ダビデの息子でナタンという人がいるんですよ、でも息子っていう感じじゃないんですよね、でも、まあ、よく分かりません。ただ預言者ナタンということで、まあ、結局ダビデの側近として仕えてるんですね。ダビデはこの自分が何かしたいなという時に、まずこの預言者ナタンに相談をしているわけです。でナタンに、神様のための家を作りたいんだけどと、言ったんですね。王は預言者ナタンに言った、見なさい、私はレバノン杉の家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだと。旧約聖書にこうレバノン杉って出てくるんですけども、まあ、レバノンというとですね、まあ、とにかく今も内戦がずっと続いているようなところですね。今でレバノンなんか写真で見るとね、ほとんど木はないですよ、かつてはですね、この、まあ、レバノン杉といわれる非常に背の高い立派な杉がたくさん生えてた、人間が切り尽くしちゃってですね、砂漠みたいな国になっちゃってますけども、まあ、旧約聖書の中によく出てきます、まあ、非常にこう立派な、ね、木だったと思いますけれども、まあ、自分はこのレバノン杉で作った立派な王宮に住んでいるから、ぜひ神殿のを建てて神の箱をそこに収めたいんだと、そう預言者ナタンに尋ねました。で、ナタンはですね、最初はああそれはいいじゃないかと言ったんですけれども、その日の夜に神様がですね、ナタンに望まれまして、このダビデが神殿を建てたいということについて神様からのお告げがナタンを通してあったんですね。これは7章なんですけれども、まあ、これ読めばいいんですが長いので読みませんけれども、まあ、要約するとですね、神様はダビデ、ナタンを落としてダビデに、いやいや、私のためのレバノン杉の家を建て、なぜ私のためにレバノン杉の家を建てないのかと言ったことがあろうかと、 私は一回も立派な家を建てろと言ったことはないだろうと、そんなことは望んでないよと。神様はこの、まあ、ダビデがねそう建てたいと願われたことを別に否定したわけではないけれども、別にそんなことは望んでいないと、そうおっしゃいました。そしてさらにですね、こうおっしゃったんですね。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする、この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く建てると、うん、まあ、あなたが建てなくても大丈夫だよと。そのさらにね、あなたの子孫に、あなたの子供に王権を継がせてやると、うん、サウルの時はこれはダメだと言われたんですけれども、ダビデに対して神様はこの約束をなさいまして、そしてその子によって、神殿を建てると、神の家を建てることを許しましょうと神様はおっしゃったんですね。だからこれはダビデにとっては大変嬉しい知らせなわけですね。この、まあ、自分が建てる必要はないけれども、建てないけれども、自分の息子が王権を受け継いで、さらにその神の家を建てることを許されているということは、もう将来にわたってこの王座がですね、ダビデ家に残っていくということの約束なわけですから、まあ、ダビデは大変これは喜んだとは思います。で、まあ、ダビデはですね、まあ、このあと本当に多くの戦いを経てですね、まあ、これちょっと読みませんけれども、ご存知のように、周辺の国々にことごとく勝利をして、イスラエルに、まあほぼ完全なる安泰をもたらしたんですね。アマレク、ペリシテ、ね、もうさまざまな国々、まあ、サウルの時にいろいろ苦労した、もうカランの地に入ってきてからずっといさかいが絶えなかった周囲の国々をほぼ平定してですね、やっぱりダビデという人は戦いに長けた人でしたね。ゴリアテを石投げ一発で倒した人ですから、でまたこう家臣たちの、ね、心をつかむのも上手な人でありまして、まあ、名将と言える人だと思いますけれども、そして、周辺の国々をほぼ平定して、安心したんですね、で、まあ、ダビデは常に戦いの時にはね、先頭に自分が立っておりました。必ず自分もその戦いに行って一緒に戦うという、そういう姿勢を崩さなかったんですね。ところがこの今回の問題である大きな罪ですね、犯してしまった11章のバトシェバとの問題ですけれども、この時にはダビデは戦いに出なかったと書いてあります。イスラエルの全軍を送り出した、しかしダビデ自身はエルサレムに留まっていたと書いてある。やはりこの11章の一節の言葉は、ダビデの中にこう、安心というかな、それが彼の心に隙をもたらしてしまったんじゃないかというような、そういう含みを持たせた表現でしょうね。しかしダビデ自身はエルサレムに留まっていた。それまでは常に一緒に戦いに行っていたのに、この戦いの時には彼の将軍に任せて、ダビデはエルサレムに留まっていた。そこで、この辺の話は皆さんもご存知だと思いますから、詳しい話は省きますけれども、ウリアの妻バトシェバがですね、この水浴びをしているのを見て、そして、このバトシェバに心惹かれて、彼女を、王宮に、連れてきてですね、関係を持ってしまうと、でバトシェバが、ダビデの子を身ごもりましたと言って、来たわけですね。ダビデはそこで慌てましてですね、もみ消しを図ろうとして夫ウリアを呼び戻すんですね、で、これで、誰の子かわからんようにしてやろうと多分思ったんだと思いますけれども、でもこのウリアという家臣はですね、立派ですね、みんなはまだ戦ってるのに自分一人が家に帰るわけにはいかないと言って王宮の入り口で、 そこで、寝泊まりしたと書いてある。でダビデはこの目論見に失敗して、ああもうこれは自分がやったことはまずかったかなと思えばよかったんですが、なんとですねこのウリアを殺すということをしてしまうわけですね。書状を書きまして、ウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよと書かれていた。これを前線に送りまして、まあ、結果的にウリアは戦いの中で命を落としてしまうわけですね。まあ、このサムエルによって油注がれたあの少年時代からですね、サウルに仕えて荒野を逃げ回ったあの最中にも一度もダビデは主に背くこと、罪を犯すようなことはなかったんですね。で何度も何度も戦いに出て、でもこの、まあ、国を周囲の国々を打ち破ってですね、国が安泰になったその瞬間に、まあ、彼の心に隙ができたんでしょうか、まあ、大きな罪をね犯してしまうわけですね。そこで先ほどのナタンが登場します。神様は直接ダビデに、お前やったこと分かってるかと言われたんではなくて、ナタンを通してメッセージを伝えられるんですね。まあ、これが今日のポイントなんですけれども、サムエル記の下の12章1節から13節をお読みしたいと思います。主がねナタンを通してダビデに何と言われたかということですが、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪ねてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて、自分の客に振る舞った。まあ、もちろんこれは例え話ですよね。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣は常しえないあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行ったが、私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。 ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。これでもう少し続くんですけれども、これが、ナタンによる、ダビデに対する、神様から伝えられたメッセージでありますね。ダビデはこの瞬間まで自分が犯したこの大きな罪に気づいていないんですよね。これが一番不思議なところですね。ダビデほどの人であっても、自分の部下の妻を奪い、そしてその部下を殺してしまったという、この大きな罪に気づいていないね。で、ウリアが亡くなって、ウリアの喪が明けたらバトシェバを王宮に招き入れて妻にしてる。この時点でも彼は何にも気づいていない。そこで主は預言者ナタンを使わして、ダビデに語られるわけですけれども、預言者の務めですからね、これはね、その罪を指摘するということが預言者の務めでありますが、このナタンはダビデ個人に対して、彼の犯した罪を伝えるという大きな役割を与えられるわけですね。で、最初からいきなりあなたがやったことはかっこしかじかだと言わなかったですね。例え話を用いて、すごい意味深なね、例え話ですよね。金持ちの男と貧しい男がいて、貧しい男はの唯一の財産はメスの子羊、ね、これを妻のように可愛がっていた。それをこの豊かな男は自分のはたくさん持っているのに、その貧しい男から取り上げて旅人のもてなしに使った。で、ダビデはこの話を聞いて、激怒しますね。なんてひどいやつだと、主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だと言って、子羊の償いに4倍の値を払うべきだ、そんな無慈悲なことをしたのだからと言ってるんですけど、ね、まだもちろん気づいてない。で、私そのなんでね、このこういうちょっと回りくどいというか、例え話のようなことを用いて主はあなたを通じてダビデに語られたんだろうかなと思ったんですね。皆さんどう思われますかね。こういうような例え話のようなことをして、ダビデに主が語られた、もしかするとですけども、ダビデに自ら気づくチャンスを与えられたのかなとも思うんですよね。まだこの時点でも神様はダビデに自分の罪に自ら気づく、そのチャンスを与えようとされたんじゃないかなというふうにも思いますね。そうでなきゃもういきなりあんたのやったことは覚悟しかじかで大きな罪じゃないかということはできたわけですけれども、やはりここにこう神様のメッセージがあるような気がするんですね。神様は私たちに対しても決してそのいきなり罪を断罪なさらないと、むしろ私たちがその罪に気づくということを願ってらっしゃるんだろうと思います。しかしダビデはね、気づかなかったんです。この時点でもどうしたんだろうという、どうしたのダビデ、どうしちゃってたの、これまでのあなたはどこ行ってしまったのか、そう思いますよね。でも気がつかないもんですから、ナタンがですね、その男はあなただ、It is you、 英語ではあなたですと、この豊かな男はあなただと。そして 彼がやったことはね、主は全てご存知であるよと。まあだからダビデはもしかしたらね、自分のやったことをまあバレてないかなと思ってたかもしれませんね。まあ書状を送ったことは事実ですし、まあそれも将軍が彼のね腹心であった人しか知らないから、まあバレずに済むかなと思ったのかもしれないですけども、ではあなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻としたと。あなたがウリアを殺して、あなたがバトシバを奪ったんだ、そうはっきりおっしゃいました。そしてさらにね、厳しい処分を言い渡されましたね。あなたがやったことを、ね、あなたは陰でやったけれども、そう公然と行われるよと。あなたの妻を取り上げてあなたの隣人に与える、まあこれは後に起こることですけれども、そしてバトシェバに与えられた子供は死ぬと。まあ厳しいですねこれも、で、まあ、この通りのことが起こるわけですが、でナタンが、まあ、神様がナタンを通して言われたこのメッセージの、ね、中に、特にやはり大切なのは、なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのかっていうですね。まあこのダビデの罪っていうのは、まあ、私たちから見ればね、もちろんこのバトシェバに対する罪であるし、もちろんウリアに対する罪なわけじゃないですか。まあだから人に対して良くないことをしていることなんですけれども、神様はもちろんそれはそれとして、これは主に対する反逆だと。主の言葉を軽んじ、ね、主を甚だしく軽んじているとも言ってますね。あなたを王としたのは私じゃないかと、この国をあなたに与えたのは私じゃないかと、あなたを王にしたのは私なんだと、その地位についたのは私なんだと、つけたのは私なんだと、その私にあなたはそう思いだ。誰のおかげであなたは王様になったと思っているのか、誰のおかげであなたはその権力を握ることができたと思っているのか、それをあなたは忘れてしまっている。主に対する反逆なんだ。やはりこう罪というものは、もちろんその人に対する罪であったとしてもですね、最終的にはやっぱりそれは主に対する罪なんですね。主なる神をに対する裏切りなんだということを、まあ、このストーリーは明確に語っていると思いますね。その男はあなただと、まあ、そこまで来てダビデもようやく気づいてですね、私は罪を犯しましたと、まあ、認めるわけですけれども、でこの時に、彼が悔い改めて歌った歌が詩編の51編として残っているわけですね。詩編51編ですけれども、指揮者によって賛歌、ダビデの詩、ダビデがバトシェバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来た時と、だから今の話のナタンがですね、こう糾弾をした、そして、自ら罪を認めた後に作った歌ですね。まあ、ダビデはどんな時でも歌を作っているわけですけれども、このやっぱり言葉に、ダビデの心からの悔い改めというものが、見て取れるわけですね。お読みしたいと思いますが、神よ私を憐れんでください、御慈しみをもって深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください、私の咎をことごとく洗い罪から清めてください、あなたに背いたことを私は知っています、私の罪は常に私の前に置かれています、あなたはあなたにあなたのみに私は罪を犯し御目に悪事と見られることをしました、あなたの言われることは正しくあなたの裁きに誤りはありません、私は咎のうちに産み落とされ母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです、あなたは秘義ではなく誠を望み秘術を廃して知恵を悟らせてくださいます、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように私を洗ってください、雪よりも白くなるように喜び祝う声を聞かせてください、 あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように私の罪に御皮を向けず咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。二枚から私を退けずあなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ自由の霊によって支えてください。これがダビデの悔い改めでありますね。ダビデはこれは主なる神に対する罪であるということをはっきりと認めています。まあ、別にそのウリアに対して何も悪いことをしてないと言ってるわけじゃないんですよ。もちろんそれは認めた上でこれは主なる神への反逆なんだということを認めているわけですね。あなたに背いたことを私は知っています。あなたにあなたのみに私は罪を犯し御目に悪事と見られることをしました。神様の目が決めているんだと、神の思いに背いてしまったんだ。そしてこう言いましたね、罪を許して清めてくださいと。もう彼自身この自らが本当に罪にまみれて汚れ切ってしまったという激しい後悔とまたこう混乱があるわけですね。深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってくださいと、私の咎をことごとく洗い罪から清めてくださいと、どうぞ清くしてください、きれいにしてください、もう汚れ切ってますからなんとかこれをきれいにしてくださいとこう祈るわけであります。そして主の前に清くされること、この言葉が、ね、非常に印象的ですけれども、神よ、私のうちに清い心を創造してくださいと言ってるんですね。これはこの心をきれいにしてください、清めてください、罪深い私を許してくださいと言いながらも、でもいくら拭ってもこの心はきれいにはならないと、あるいはまた罪を犯すかもしれないと。でも神によって新しい心、清い心が創造される、新しく作られることが必要なんだと。新しく確かな霊を授けてくださいと言ってですね、彼は願うわけですね。この願いはやがてダビデの子と呼ばれることを恥とはなさらなかったイエス・キリストによって成就するわけですね。この時点ではまだ完成されておりませんけれども、やがてキリストの十字架によってダビデの心にも新しく確かな霊が授けられ、また清い心が創造されるわけです。この悔い改めの祈りは典型的なというかな、こう模範的な悔い改めの祈りとして、私たちの心に残り続けるわけですね。今日はこの「その男はあなただ」というテーマでお話をいたしました。どうしたダビデっていうね、なぜダビデがこんな罪を犯してしまったんだと、こう私たちは思うわけですけれども、しかし忘れてはならないことがあるんですね。それは私たちも一人のダビデであるということなんです。その男はあなただっていうこの刺された指の先には私たち一人一人がいるということを忘れてはならない。ああダビデ罪を犯してね、私はあんなひどいことしませんよみたいなね、私はダビデのようなことはしません、王様じゃないし、あんな悪いことはしませんよって、そう思ったとしたらこれは大変な思い間違いをしている。それこそがまさにダビデが犯した失敗なんですね。気づかないということですね。今日私何度も言いましたけれども、ダビデは気がつかなかったです。あの例え話を聞いてさえも気がつかなかった。 人間は自分が罪を犯してしまっているということにやはり気づきにくい生き物なんですね。そのことを私たちは心に刻まなければならない。いや、さらに言えばダビデほどの人でもですよ、こんな大きな失敗を犯してしまう。ダビデがこの大きな罪を犯して気がつかないんだったら、私たちはもうよっぽど簡単に罪を犯してよっぽどわからないでしょ。幼い時に王に召されてね、そしてあの困難な中もサウルに命を狙われながらも生き延びて罪を犯さなかったあのダビデでさえ、一瞬の隙を突かれて罪を犯し、それに気がつかないんだとしたら、私たちがそうなるならないはずはないということですね。そのことをパウロがこう言ってますね。ロマ書の7章ですけれども、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。パウロでさえ自らの罪に悩んでいる。良いことをしようと思ってもできない。いや、むしろ罪を犯してしまう。悪に自分は走ってしまう。どうしたらこの自分を正すことができるのかといって苦しんでいます。そして彼はこう言いました。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょう。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。主イエス・キリストだけがこの死に定められたこの体、罪を犯してしまうこの体から救うことのできる方です。イエス・キリストだけが私たちに清い心を創造することができるんですね。なぜならばイエス・キリストは私たちの身代わりとして死に、そしてよみがえられたからです。私たちを完全に義とすることのできるお方です。この方だけが私たちの心に清い心を創造してくださる。私たちも一人のダビデとして、その男はあなただと、その女はあなただと言われていることに気がつかなければならない。そして自らのこの罪を悔い、主の前に悔い、改めて新しい清い心を創造してくださいと祈らなければならないですね。でもその時に主は必ず私たちの心に清い心を作ってくださいます。心を完全に清めて罪を拭い去ってください。もしそれがなかったら、この話はもう恐ろしい怖い話でおしまいですからね。そうではありません。イエス・キリストが私たちの心に新しい清い心を作ってくださる、その方がおられるということが、このストーリーの、大逆転のお話なわけですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ダビデほどの人であっても大きな罪を犯し、またそれに気づかずにいてしまうということ、なんと恐ろしいことでありましょうか。預言者ナタンを通してあなたはメッセージを伝えられました。神様、私たちは旅でのように王でもなければ、あるいは大きな罪を犯すようなものではない、そう思いがちでありますが、決してそうではありません。私たちも皆等しくあなたに背き、そしてあなたご自身の言葉を軽んじるものであります。どうぞそのことに気づくことができるように、そしてあなたの前に悔い改めて、イエス・キリストを通して清い心を創造していただくことができるように、どうぞこのストーリーを私たちのものとしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。 アメン。今日は楽譜がない、アカペラで、はい、どうぞご起立ください、はい、これ最初の音は最初の音だけ出して、あ、OK、はい、いいですよ、大丈夫、はい、御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同のように豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。